The Ambition シーズン4魅力のロジック、モテる男と魅力的な男。いよいよ The Ambition も残すところあと2回となりました。今回のテーマはモテると魅力の違いです。一般的なモテる男のイメージってどういった感じでしょうか？例えば街にナンパをしに出かければ、そこそこ可愛い女の子と一夜を共にしたり、狙った女性を自由自在に口説いたり、複数の愛人や彼女がいて毎晩セックスしまくりの生活を送っていたり、まあそんな姿を想像するんじゃないでしょうか。で、これを僕は狩りのスタイルと呼んでます。ハンティングの狩りですね。自分から行動を起こして獲物を探しに行って、そしてターゲットを見つけたら攻撃を開始して着々とダメージを与え、最後には目的を達成する、こういう恋愛のやり方をしている人も多いのではないかと思います。ナンパに行ったり、マッチングアプリを使ったり、マチコンや合コンに行ったりと、出会いを次々生み出し、次々とデートに誘い、次々と口説いていくみたいなことですね。まあこのやり方も女修行の初期はやるべきだと思ってます。全くデート経験がなかったり、女性との会話が続かなかったり、口説くコツがつかめてない状態だったり、半年以上セックスをしてないのであれば、とにかく狩りに出かけて経験値を積み、レベルを上げるべきです。ですが、この狩りのスタイルって結構大変なんですよね。エネルギーがものすごくかかります。まあ単純にコスパが悪いということですね。なので、ここまで来たあなたにはぜひ魅力的な男を目指してほしいと思ってます。じゃあ魅力って何なんですかという話なんですが、英語では魅力のことをアトラクションと言います。これは引きつけるという意味ですね。自分は何もしなくても女性の方から勝手に寄ってくる。そしてなぜかわからないけどその人に引きつけられる。そしていつの間にか惚れてしまう。これが魅力的な男の姿です。実際僕自身が今ナンパしたりとかマッチングアプリを使ってるのかと言われたら全く使ってないです。まあやる時間がないといえば全くないんですけど、それ以上に使わなくても女性が寄ってくるという方が正しい言い方ですね。自然発生の出会いの中で気がつけば魅了していて、気がつけばデートに誘われてるみたいな。で、その中で自分が気に入った子だけ遊びに行けばいいのです。これが魅力的な男が生きている現実です。まあ簡単ではありませんが、目指す価値はあるんじゃないかなと思います。ぜひこのレポートを読んでくれているようなあなたには、そういう境地までたどり着いてほしいと思っているわけです。じゃあ極上の女性と出会うには、男なら誰もが羨むような最高の女性と結ばれたいと思いますよね。まあ極上の女性の定義は人それぞれで、まあ顔が可愛くて、おっぱいが大きくてスタイル抜群でという見た目もそうだし、話しているだけでたくさんの成長があって、そして人生をいい方向に導いてくれるという女神のような存在もそうだと思います。じゃあそういう運命を変えるような最高の女性と出会うにはどうすればいいのかということなんですが、ここで出会いの秘密をお伝えします。出会いは徳を消費するんです。前々回に徳という概念をお伝えしました。現実世界で自分が取った行動は、すべて徳のポイントとして貯蓄されていき、しかるべきタイミングで減少化します。そしてここがポイントなんですが、新たな人との出会いは徳をかなり消費します。特に素敵な女性や人生を大きく好転させるような人との出会いは、かなりの量を消費していると思った方がいいです。なので個人的な見解としては、ナンパはあまりおすすめできないんです。一日で何度も新たな出会いを、しかも人工的に強制的に作り出しているんですから、まあその徳の消費量といったら半端じゃないはずです。まあ、ちなみにマッチングアプリやマチコンなどはこの出会いの対価をお金として支払っているので、まあその分だけ徳の消費量が軽減されてます。まあそれでもね、ある程度は消費するんですけど、だから出会いまくってると出会える女性の質も下がってくるし、だんだんと幸福感も失われていくのです。 これは超凄腕のナンパチさんとお会いして話した話なんですけど、その方がね、いやどれだけ女を抱いても俺は不幸なんだよねと、なんだか寂しそうな顔で言ってたのが非常に印象に残ってるんですよ。ナンパによって徳を消費しまくって、そして徳の借金が膨れ上がっていった結果、手に入るはずの幸福感や人生を好転させる出会いや成功のチャンスを逃してしまっているわけです。セックスだけはできるけど不幸な人生ってどうなんだろうというふうに考えさせられた出来事でした。なのである程度の経験値がたまり、会話や立ち振る舞いが磨かれてきたら、徳を貯める期間を作ることをお勧めします。もう女には目もくれず自分磨きに集中したり、仕事に熱中したり、そうやって自分の才能を磨き、誰かの役に立ちまくっていれば、自然と徳が溜まっていきます。そしてそれは、しかるべきタイミングで現実化されるということですね。それが、信じられないような素敵な出会いだったり、人生を変えるような出会いだったり、衝撃的な学びに変換されるわけです。まあ、いつまでも目の前のセックスの刺激の中毒になっている人も多いですが、特にね、アプリとかナンパっていうのはセックスが簡単にできてしまって刺激的なので要注意なんです。まあ、そのステージに定住してるとずっとその世界から先に進むことはできません。まあ、だって考えてみてほしいんですけど、じゃあ女の子と出会ってご飯食べてホテル行って解散するまでの約 4,5 時間、これ全く生産的ではないと思うんですよ。だってセックスのための5時間なわけです。で、この5時間があったら、まあ、例えばね、この G アンビションのレポートだったら1本仕上がるし、まあ、動画だったらね、 YouTube は10本ぐらい撮れるし、まあ、本だったら 2,3 冊は読めるじゃないですか。かなり時間もったいないわけですよ。なのでそれなりの経験を積んだら、一旦新規の女性は置いといて、そしてより生産的で自分の未来に貢献するようなことにエネルギーを割いていくべきだと思います。そこで次のステージの参考になるのが、金と女のステージアップ理論です。これは僕がいろいろな成功者や死ぬほどモテる人、そして圧倒されるほど魅力的な人たちと出会い、そして話を聞きまくり分析した結果、人間ってこういうステップで成長していくんだなという法則が見つかりました。それを今日はご紹介しようと思います。金と女のステージアップ理論で、これはいつか解説したと思いますが、人間の脳には本能と理性の2つの領域があります。そしてそれぞれに欲求があるわけです。で、本能っていうのは生存欲求と生殖欲求、生存欲求っていうのは死にたくないですね。そして生殖欲求は、まあ、わかりやすく言うと性欲です。セックスがしたい。そして自分と血のつながった子孫を後世に残していきたい。これが生殖欲求です。で、理性ですね。理性は成長欲求と貢献欲求の2つです。成長欲求は自分の能力や人間性を高めたい。そして貢献欲求は誰かの役に立ちたい。ということです。で、人間はこの生存、生殖、成長、貢献の4つの欲求、原動力に突き動かされているわけです。で、ほとんどの人はね、この欲求をより本能から近い順に上がっていきます。順番に生存、生殖、成長、貢献という感じですね。で、これはそれぞれステージを一つずつ解説していきます。まず生存ステージなんですけど、すべての生物の最優先事項は死なないことなんですよ。そのためには安全な場所と最低限の食料が必要です。まずここが満たされなければ、セックスする相手を獲得することも安全にセックスを楽しむ場所もありませんよね。で、特に現代社会に生きる人間に関して言うと、最低限の生活費の確保が必要です。まあ、生きていくために仕方なく、いやいや働くみたいな。まあ、そういう次元にいるのがステージ1の人たちです。まあ、今の日本は社会保障もしっかりしているので、さすがにこの段階にいる人はほとんどいませんけど、僕が学生時代に起業しようと頑張ってた時は、 まあ、常に借金の返済と生活費のことが頭を占めていて、まあ、とてもじゃないけどデートに行くという発想にはならなかったですね。まあ、これは完全に生存ステージだったと思います。で、そこから次が生殖ステージですね。で、ある程度生活費が確保できて、そして人間として最低限度の暮らしができるようになれば、次の欲求が顔を出します。それが子孫を残したいという欲求、まあ、すなわち性欲ですね。まあ多くはないけど、デートに行けるお金もあって、家に来れば安全にセックスの快楽に浸ることができて、そしてまあちょっと頑張ったらホテルにも行けると、そういう経済状況になった時に人間は強烈に性欲が増してきます。そしてアプリをやり始めたり、出会いの場に行ったり、仲のいい女性が急に可愛く見えてムラムラしてきたり、まあそういう状態に突入します。で、ここからある程度女性とのコミュニケーションや落とし方が分かってきて、そしてそれなりにセックスが手に入り始めたら、次のステージが見えてきます。で、本能からすれば避妊っていうのは理解できないわけですよ。なので、何度もセックスをしていくうちに、まあそろそろ自分も子孫ができておかしくない頃だなという判断になるのです。それと次は、できた子孫をいい人間に育てて、そして孫が増えるようになってもらうということが必要です。まあ、これは子育ての次元ですね。そのためには育てる親自身が成長していかなければいけません。何らかの能力に秀でていたり、人間的魅力があって協力者が多かったりという状態を目指すのです。これが次のステージ、成長ステージですね。より能力を高め、より人間的にも成長する。魅力のロジックのテーマでもある才人と徳人を目指すのがこの段階です。仕事でより大きな成果を求めたり、より可愛い彼女を手に入れるために男磨きに精を出したり、より収入を上げるために副業や起業にチャレンジしたり、そうやって他の一般大衆とは一歩抜きんでた場所を目指します。で、このね、通信講座 G アンビションの裏テーマというのがあって、それがね、この生殖ステージから成長ステージへの進化だったんですよ。ある程度女性関係を克服してもらい、そしてより己の成長へ集中してもらいたい。そうすればよりその人の人生は前に進むし、関わる人も幸せになっていくと思うんですよね。そしてある程度の能力と人間性を獲得した先に次のステージがあります。貢献ステージ。自分の培ってきた能力や魅力を使って誰かの役に立ちたいと思うステージです。人間がこの地球上で最も発展した最大の理由はこの貢献欲求にあると思っています。誰かを助け、誰かを喜ばせ、誰かの役に立ち、誰かの成長を助けたいと心の底から欲求レベルで思い始めるのです。そんな人がコミュニティの中に数人でもいれば、そのコミュニティは安定し、発展し、成長し続けます。そうやって人間は群れの規模を拡大し続けてきたのです。最終的にはみんなにもこの段階に到達してほしいなと、そう思ってます。このレベルになれば普段生きている中でめちゃくちゃ得詰めますからね。そして次々といいことが起こり、いい出会いも起こり、自分自身もより成長していけるのです。で、このステージっていうのは、まあ、完全移動というよりは割合だと思ってください。貢献ステージにいる人が生殖欲求がないのかというと、そんなことはありません。まあ、僕も普段は誰かの役に立つために仕事をしつつ、より魅力的な人になるために勉強しつつ、たまにはセックスもします。ご飯も食べるし、睡眠もとります。さすがに生きていくには困ってないので、まあ、生存はかなり少ないと思うんですが、貢献も成長も生殖も、まあ、歴史としてあるわけですよ。で、この割合を少しずつ上にシフトしていけばいいわけです。で、この理論をもとに、ぜひあなたに覚えておいてほしい最重要成功法則をお伝えします。それが何かというと、大は小を兼ねるということなんですよ。 実は上のステージに行けば行くほど下の欲求はいとも簡単に達成できるようになります。成長ステージにいる人はセックスくらいはやろうと思ったらすぐにできるし、貢献ステージにいる人は生きてるだけで成長し続けるし、女性は勝手に寄ってくるという現実を生きています。そして自分が所属しているステージに課された課題だけがとても難しく立ちはだかっているように感じるわけです。ということはですよ、先に貢献ステージに行っちゃった方が楽に成長できるし、楽にいい出会いもあるし、最高のセックスもできるし、快適な家に住んで美味しいご飯も食べられると、こういうわけですよ。多くの人は目の前にある課題を一つ一つこなそうとしますけど、それよりも遥か先のレベルに先に行っちゃった方が簡単に欲しいものは手に入るわけです。だから僕のおすすめは先に貢献ステージに行ってしまうということなんですよ。まあ、とは言っても、じゃあ実際にね、いや僕なんて誰かの役に立ちたいとか、そんなことをなかなか考えれないですよと思う方もいるかもしれないんですが、実際に行く必要はないんですよ。フリーでいいんです。世のため人のために生きていきたいと思ってるフリー、もしくはそういう設定、そういう人だったらどうするかなという感じで日々を生きていれば、周りから見たら貢献ステージの人になりますよね。そして徳の溜まり方もその行動によってどんどん溜まっていくわけですよ。だから貢献ステージの人のふりをしていれば自然と徳が溜まっていって、自然と自分が成長していって、関わる人にも喜ばれ、素敵な出会いもあり、極上のセックスもあり、美味しいご飯と快適な家もありということです。これ最高ですよね。だから今日から、今からでいいので、もし俺が心から誰かの役に立つような人生を送りたいと思っているのだとしたら、どういう行動を取るだろうかと考えながら毎日を過ごしてみてください。これが以前お伝えしたフェイクイットという考え方です。貢献ステージの人のふりをして演じ続けていれば、いつか本当にその境地に到達します。で、冒頭でね、モテる男と魅力的な男の違いを解説しました。モテる男っていうのは自分から足を動かして女性を狩りに行く。で、魅力的な男は女性が自然と寄ってきてそれを釣り上げるという違いでしたね。で、僕が今回お伝えしたかったのは、貢献ステージにいる男はすべからく魅力的であるということです。特に女性が勝手に寄ってくるという観点からすれば、貢献ステージの人が最も女性が集まりやすい段階です。そしてありがたいことに、すでにかなり惚れ込んでいる状態でやってきてくれます。これはね、社会的証明原理というのが関わってるんですけど、メスというのはオスの遺伝子の優秀度を判断する時の参考材料として、他のメスがどんな反応をしているかというところを見ています。だから女子会で、いやあの人かっこいいよねという話になった瞬間に、その人は急にモテ期が到来するのです。マッチングアプリでもらっているいいねが多い男性が人気なのもそういう理由です。人気な YouTuber とかフォロワーの多いインフルエンサーが女性を抱きまくっているのも、フォロワー数という分かりやすい指標によって人気が分かるからだし、スポーツ選手とか芸能人もね、他の多数の女性がいいと言っているから魅力的に見えてしまうんです。だからモテるんですよ。じゃあ貢献ステージにいる才人と特人を兼ね備えた人は、周りからの評価は高いに決まってますよね。周りの男性も女性も上司も部下も同僚も友達もあなたのことを高く評価します。それを見た女性は、この人は最高の男性に違いないと確信するわけです。そして一瞬でも二人で会話するタイミングがあったり、食事にでも行った時は、これまでお伝えしてきた口説きのロジックによって完膚なきまでに魅了することができる。これは無敵だと思います。本当に楽しくね、幸せな毎日が過ごせるわけです。けどやることは単純明快です。貢献ステージの人が日々無意識でやっているような小さな徳を積み重ねるということを実践すればいいのです。 日々の行動の積み重ねによって貯蓄されてきた徳は、最高の出会い、収入アップ、人間的成長、最高のセックス、揺るぎない自信、そして新人のオーラなど、次々に変換されていきます。だから、日々コツコツ徳を積んで、そして最高の人生を手に入れていきましょう。では、今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。